改めましてこんにちは。本当にちょっとねイニシエーションスピーチあまりちょっとよく内容も分かってないんですけど、一応自己紹介ということで、15分がちょっとだいぶ長いと思うんですが、できる限り、お話しさせていただきたいと思います。私生まれ育ちも茅ヶ崎でございます。隣の会長の、ね、川本君とも同年代、こちらの、茅ヶ崎ロータリー50周年とほぼ同じ、年でございます。はい。私ね茅ヶ崎の今宿というところで、育ちまして、もともと農家でございます。うちの、家系は代々農家できまして、でうちの親父がですね、ちょうど私が10歳の頃に、産業道路というのがねできて間もない頃だったと思いますけどね、その頃にその産業道路沿いでですね、ドライブインという形の、レストランを、立ち上げまして、それが今に続いているわけですけど、私もね当初10歳の頃、何をやるんだろうなと思いながらね見てましたけど、だんだんその、食事を作って、皆様に食べていただいてという内容が分かってきまして、その背中を見てね育ってましたので、必然的に、私も高校出て、調理師学校出て、この世界に入ったという経緯でございます。もともとね、小さい頃から私兄弟3人いるんですけど、長男でありまして農家だったんで、もう親が非常に朝早いんですね、5時頃には出ちゃうと。そうしますとね、下の小学校の妹弟がいますのでね、ご飯の支度をですねしたり、ちょっとね、そういう意味では若干その頃から調理、包丁もね、持つような形でもありましたのでね、そういう方法につながってきました。本当にね、調理がねなかなか好きでないと何の仕事もそうだと思いますけどね、続かないと思いますのでね、私はね、その辺が、合致してたのかなと思います。ちょっとあまりまとまった話ができないですけど、高校出まして調理師学校出てと、調理師学校はですね、一時ちょっと有名になりました、服部栄養学校専門学校の、服部校長よくテレビ出てると思いますけどね、その子、学校出まして、すぐ、1年の学校だったんですが、出てすぐ、この調理の、世界に入りましてね、2軒ほど回ったんですけど、10年間ぐらい修行しました。一応和食でね、修行してまいりました。その中でね、ふぐ包丁師の、免許とかでね、取らさせていただいて、一応私も、和食の中の、そういうお魚関係得意なんですよね。久米さんにもよく勧められて、お魚が好きなんですけど、今のお店はですね逆にちょっとお肉のお店ということで、肉料理が主体のお店になっております。はい。そうですね。で、つい最近なんですが、湘南野菜というところにですね、私ちょっと目を向けまして、お肉がやっぱりメインであるがゆえにですね、やっぱりその野菜を副菜としてですね、非常に、重視させなきゃいけないなということで、4、5年前に産業道路沿いに、ワイワイ市という、JA が経営する、持ち寄りの市場ができまして、それができて、なおさらちょっとそこに足を運ぶようになりましたね。地場の野菜ということで、その頃から地産地消ということが言われるようになりまして、それを意識しながらちょっと、いろんなお野菜を使ってですね、つい、去年、ピクルス、これもですね、うちのお店ではですね、前菜的に漬物という形でね、出してました。でやっぱり当初今のお店が20年、ちょうど20年です。その前の前身がですね、またちょうど20年で、ちょうどドライブインとしてやって今までが、40年、経ちました。で今のお店になってその、今はお肉のお店になってますけど、当初和食ということでぬか漬けのね、進行を出してまして、 まあ、それも結構あのお客様から支持されてきたんですが、まあ、ちょっとお肉の方にシフトするにあたってちょっと洋風ということで、まあぬか漬けを、洋風の漬物のピクルスにねちょっと変えました。で、まあ、そこでね、こちらもやっぱし評判を得てきまして、まあ、じゃあどうにか外向けに、商品を作れないかなと思いまして、まあ、いろいろパッケージとかね、考えて、まあ、去年、ちょっと縁があって農協関係の方から声かけられて、ちょっと全国農業新聞という中に一村一品というちょっと企画がありまして、そこに出してみないかということで出したところ、まあ、前期で、まあ、入賞しまして、で、まあ、今年の、2月に、前期後期の、年間大賞ということで、グランプリいただきまして、一応大賞を取ってまいりました。まあ、こちらも審査委員長、審査会がありまして、まあ、審査委員長がですね、今の時の人である薬宇満先生、はい、この人が、結構辛口審査委員長として有名だと思うんですけど、審査委員長になられまして、まあ、うちの非常に気に入っていただいて、まあ、大賞をいただいたという経緯でございます。こちらも先日ホテルオークラさんの方でもちょっと表彰いただきまして、持ち帰りました。はい、そんなことで、うちとしてはですね、地場のものを使いつつ、地元の人に、ね、支持されるお店作りということで、頑張っておりますので、また皆さんも、ぜひ機会がありましたらうちの方に足を運んでいただきたいなと思います。ちょっと宣伝になっちゃいました。はい、趣味ですか。趣味ですね、私も高校中学、バスケやったりテニスやったりしてましたけど、基本的に運動音痴です。まあ、大会で優勝したこともございませんし、まあ、そこそこのちょっと芸ですかね。まあ、いろいろ好きなんですけど、ちょっとね、運動いまいちだなということで、まあ、しかしながら、高校までね一生懸命、部活はフルにやってたんで、体にはね結構自信がありますけど、であと高校出てからですね、スキューバを取りまして、まあ、一応ライセンス持ってるんですが、これもちょっと仕事を始めてからちょっと取ったもので、なかなか当初は我々の業界の週末休むことができないんで、なかなか仲間ができなくて、ちょっとなかなか一人ではいけないんでね、ちょっとそのシーンも中断した形になってます。あとは今ですね、まあ、一番食べることです。まあ、業界の、まあ、こういう業界でもあるということもありますけどね、食べ歩きをしながらですね、まあ、いろいろ見て歩いて勉強して自分のものにしていきたいなというところもあります。はい、家族構成、うちの両親、じいちゃんばあちゃん、女房、子供は一人です。で、私結婚したのはですね、25歳、まあ、人並みだったんですが、ちょっと子供ができるのが13年かかりまして、今まだ 10歳、まあ、来年やっと、中学生になるというところでございます。ちょっとね本当は2人3人欲しかったんですが、ちょっと思いのようにいかなかったということで、はい、逆に何か質疑をお願いします。はい、肉ですね。今まあ、近々で高定期騒がれてますけど、今回はそんなに風評的なものはないんじゃないかなと思います。まあ、お肉はですね、今から7年ぐらい経ちます。狂牛病が流行った頃はございまして、そのちょうど1年半2年ぐらい前に赤羽というところで、焼肉屋をちょっとすいません口が回んなかった。失礼します。焼肉屋をちょっと立ち上げまして、その頃 本島先生にちょっとお世話になったんですけど、ちょうど1年半でですね、狂牛病が一気に出まして、まあ、当初、イギリスなど の前例で言いますと、まあ、半年で収束するだろうみたいなことを言われてまして、まあ、そういうレベルじゃないかなと安易に考えてましたら、もうとんでもない、もう2年3年経ってもっていうところで、まあ、今も焼肉屋さん少し盛り返してはきていますが、以前のようなちょっと状態ではないと思います。でうちも、まあ、頑張ってはいたんですが、ちょっと5年目にして、まあ、撤退ということで余儀なくされましてですね、まあ、だいぶそこでは痛い思いをしまして、まあ、そのちょっと傷がまだ今でも引きずっているんですけど、まあ、ちょっとね、あの商売いろいろ難しいところがたくさんあるなということを今実感しているところでございます。あ、そうですね、難時はですね、茅ヶ崎の民話で、カッパどっくりとかございます。その仲間で、難時橋という、お話です。ちょうど今の、産業道路の交差点のあたりを、今の相模川がこうずれて、漕いでからずれて、いたところで、まあ、そこに産業道路の交差点のあたりがその宿場町になってた頃の話で、まあ、そこに橋がかかってて、まあ、上方の方からなんかお姫様がなんか流されてきて、その田元にたどり着いたと、まあ、でその田元から、まあ、牛光時になると、お化けが今何時だというふうに出てきたというお化けの話です。はい、まあ、市のホームページなんかにも難時橋というのが載ってますので、ぜひご覧になってみてください。はい、はい、まあね、まあ、難時っていうのもね、今難時だの、まあ、ということなんですけどね、まあ、一回聞くと、なかなか頭に入ってちょっとユニークな名前だということもあってね、難時で、今の牧場はお肉をある程度イメージさせるということで、まあ、牧場を持ってるわけではないんですけど、牧場をつけて難時牧場という名前にさせていただきました。はい、よろしくお願いします。よしでしょうか。
ロータリーに入っての抱負を。
まだですね、最初にもらった資料もですね、ろくにまだそんなに目を通してない状態で、まあ、結構いろいろね、言葉がたくさん横文字の言葉が多いんで、私も全然英語全然苦手なんでね、その辺からしてよくちょっとお勉強しないといけないなと常々思っております。まあ、とにかくですね、皆様のね、下についてご迷惑かけないようにちょっと頑張りたいと思ってますので、ちょっと長い目で温かく見守ってください。よろしくお願いします。
間違えましたね。私みたいに優しい。
いやいや、もうスポンサーの神さんって山瀬さんなんですけど、一生懸命ご迷惑かけないように頑張っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。